理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第244回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2018年最初の配信です。
おお、おめでとうございます。明けまして。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お正月だからといってですね。
うん。
なんか特別なことはせずに、ちょっと軽くいこうと思います。
あ、そう。
はい。なんかお正月話題とかそんなないでしょ。
お餅は何個食べましたか？
ご存知というかお察しの通り、まだ収録は年末なのでですね。お正月はでもそんなないんで。
そんなこと察しさせちゃうんですか？
いや別に、飾らないっていうだけなんですけど、はい、夏休みに、うん、NHK の、ラジオで子供科学電話相談だっけ？
はあ、
やってるの知ってます？
期間限定のなんか、子供電話相談室科学バージョン。
そうです。で、今回冬休みも始まったの知ってます？
え？
冬休み子供科学電話相談っていうのが、うん、2017年の12月25日から29日まで。
ほう。
と、1月は明けて4日、5日、そして8日、8日ですね。
ほう。
っていうところで、実施されていて、生でね、うん、子供が電話をかけて先生に聞くっていうもので、うん、この配信で間に合うのは5日と8日ぐらいなんですけど、
はあ、
昆虫、植物、科学、鳥、天文、宇宙、動物みたいな感じで5日と8日先生が答えてくれるようなんですけど、
うん、
司会はね、1月は藤井綾子さんですね。年内は山田敦子さんで、
うん、
このね、司会の方のいなし方が結構良かったりするんですが。
ほうほうほう、司会がよう動きたいって感じ。
で、聞き逃しサービスっていうのがあって、
うん、
いつぐらいまでだろうな、ちょっと前まで放送してたやつのいくつかの番組は聞き逃しサービスでウェブから聞けるんで、
うん、
少なくとも、この配信から一週間ぐらいは、年明け分とかは聞けるんじゃないかと思います。
ほう。
はい。
いいですね、そういう、聞き逃しサービス？
そうそう。聞き逃し番組、再配信サービスが正しいと思うんだけどね。聞き逃すサービスじゃないからね。
へえ。
で、名物の恐竜の、小林先生も、年内というか、うん、2017年の年末には出てたようで。
あ、名物なんですか？
恐竜好きの子供がね、
うん、
自分でいろいろ調べるじゃないですか、
はあ。
図鑑だとか。
はい。
そうすると周りに、その子がね、自分の世界の中で一番恐竜を知ってる人になっちゃうのよ。
あー、なるほど、なるほど。もう、子供って結構マニアックになったりするから、本当に恐竜博士になっちゃうわけですね。少なくともその子の周囲からは。
周りの大人もタジタジになっちゃうんですけど、
うん、
そういう子供ばかりが、この恐竜の先生に挑んでくるわけですよ、う
ん。挑んでくる感じなんですか？本当に質問をっていうよりももう。
いや、子供本人は、謎を質問するだけなんですけど、
うん。
周りの人から見ると、専門家に、
うん、
普通のね、大人たちも知らないようなことを質問するっていうのはなんか挑んでる感じがして。
あ、そっか、一般大人的な常識なんてものはもう飛び越えちゃってる知識を持ってるわけですね、その子は。
そう、だから、先生も、なんとかサウルスとなんとかサウルスの違いってわかるでしょっていう感じで受けて、そこってないのかね、うん、時代が違うんですよね、みたいな、そして、そうそう、それでね、みたいな感じで、こう。
もう前提がすごいんだ。
聞いてる人から見るとなんかね、そういう空中戦的にこうやられてしまうんですけど、っていうような名物があったりして、それが賛否両論だわけですよ。
あ、そうなの？
あ、だから私は面白いと思うんだけど、
うん、
要は全国何千万人の人にはわけわかんない会話してるわけだから。
あ
ー、なんか先生書きかけの論文の話しちゃうとかしてるらしいっていうね。
へ、
まあ、そんなこともあってですね。
うん、すごい
今年の
すごいね、そのことか。
そうです。あとね、だいたいツイッターで実況というかコメントをチロチロって書いてる人がいるんで、それをまとめた、科学電話相談まとめツギャッターっていうのもあったりするんで、
はいはいはいはい、
そういうところを見ると会話が追っかけられたりします。
へえ、
はい、面白いですね。
今度探してみよう。
はい、はいはい、この冬気になったもう一個は、
うん、
これちょっとシリアスな話なんですけど、
はい、
ですね、多田翔さんっていう先生が書いているウェブサイトがあって、
はい、
放射線について考えよう全10回っていうのがあってですね、今収録時点では第8章までかな、
はい、だから
全10回分の8個目までが掲載されてるんですけど、
はい、
高エネルギー加速器研究機構を、素粒子原子核研究所の准教授の方が書いている、
はい、
ウェブページがあって、放射線について考えよう。
はい、
一応 URL、なんていうの、記事にも貼りますが、ここで言うと、
はい、はい、は？
radiation.showtada.com radiation.showtada.com ね。で、すごいね。放射線について、基礎の基礎から書いてあって。
うん。
なんていうのかな。なんで放射性物質があるの？なんで？なんでって言い方だったな。放射性物質ってどんなもので、なぜ、
うん、
放射線を出して変化するかとかっていうのとかも書いてある。
うん。
で、要は原子核の中身とか、どうやって放射線が出てくるのかとか、うん、半減期って何とか、
うん、
っていうことから測り方とか、で、後半は、過去の被爆事故の話が出てきたり、あとは放射線の利用方法の話が出てきたりっていうのがあったりします。
は
い、これがね、すごく親切に書いてあって、うん、中学生ぐらいの知識でもちょっと背伸びをすればわかるような感じで書いてあるので、とても、読んでいてためになった感じで、
はい。
なんだったらこれ、この番組で読んじゃおうかなって思ったぐらいなんだけど、
ほう。
それするとまた問題があるんで。
ほうほうほうほう。
で、まだ8章までしか、公開されてないんですが、随時、
はい、
9章、10章も、うん、リリースされると思うので。
はい。
ぜひ。これは面白かったですね。
はい。
はい。あともう一個だけ。
うん。
プリントスっていう。
プリントス？
うん。こうスマホの、から、チェキのフィルムにプリントするっていう機械があって。
はい、スマホの中の写真を。
あ、そうそうそうそう。
まあ、チェキの、インスタントカメラじゃなくてなんだっけ、ポラロイドみたいなちっちゃいやつにプリントアウトするわけですね。
そうそう。で、もともとね、
はい、
富士フィルムとかが出している、はい、Bluetooth 接続をしてですね。
うん、
電池を入れてピッてやると、ビューって出てくるようなプリンターっていうのが売ってるんですが。
はい。
これね、プリントスっていうのはですね、特徴が、電池がいらない。
ん？
あと、スマホにアプリがいらない。
ん？
っていうので、どういう仕組みになってるかっていうと、うん、チェキのフィルムと、
はい。
安いレンズと、
はい。
スマホを乗っける台が一緒になっているんですけど、
チェキのスマホを乗っける台とチェキの プチェキの、フィルム？
結局ですね。うん。スマホの画面をチェキで撮るっていう。で、普通のね、チェキも、なんていうの？電池入れて、バシャって撮るとシャッターが開いて、感光して、
うん、
フィルムをビューってモーターで出してってやるじゃないですか。なんですけど、このプリントスっていうのは、
はい、
明るめにしたスマホを下向きに置いて、うん、パシャってシャッターレバーを押すと、感光というか露光して、で、なんていうかな、ダイヤルをグリグリグリグリって回すと、フィルムが出てきてってやつなので、電池がいらない。
ダイヤル、あ、へえ、
ネジネジするとこ回すんですね。
ほうほうほうほう。で、しかも、そうか、チェキのそのフィルムというか、台紙にはもう、インクが全部乗っかってるから、
てかまあ観光するフィルムが入ってるんですけどね。
うん。だからそれプリンターとしての何だろう、インクその他は必要なくって、それを観光させる装置はあるけど。
そうだから、もともと光が当たれば色がつくわけですから。
うん。
うん。
それだけ。しかも。よくある、その、Wi-Fi とか Bluetooth 接続のちっこいミニプリンターっていうのは、データをもらってプリントアウトするけど、うん、そうではなくて、スマホの画面を撮ってるって。
そのまま映すんですよ。
おー、綺麗に撮れるんですか？なんか、変な光が入っちゃったりとか。
だから、晴れの日外では使わないでくださいって書いてあります。
変なやつが出ちゃう。変なラインが入っちゃったりとかすることが考えられるわけね。
そうだから明るい環境じゃなくて普通のお部屋だったら平気だけど。
うん。
うん。っていう。
そんなの買ったんですか？
買いました。お正月、お一個目一個のヒーローになりたくて。
ほう、ヒーローになりたくて。ヒーローになれるの？それで。
っていうか、お一個とか目一個がキャッキャしてると写真とか撮るじゃないですか、スマホで。
はいはいはいはい。
で、見せるとわーっていう話になるんだけど、結局、こう、写真残しておく、残して帰るのがめんどくさいんで。
残して帰るのがめんどくさい？ん？
実家に写真を置いて帰るには、
うん。
プリントしなきゃいけないでしょ？
はいはいはいはいはい。
もちろん、お父さんとかお母さんに、送って、
うん。
それ見せてあげてもいいんだけど、
うん。
写真で渡してきたら楽しいじゃん。
なるほど。へえ。
そう、ということで、タカラトミーが作ってるプリントスっていうのを買ってみました。だってね、光出してるんだから映ってもいいじゃんっていう感じですよ。
なんか、面白いですね。それは、タカラ、チェキってタカラトミー？
富士フィルム。
じゃ全然関係ないところが、それを使ってなんか
全然関係ないっていうか、多分ライセンスは持ってると思うんですけどね。
あ、使うよっていう。
はい。
でも、なんだろう、なんていうの？横から、なんかやっちゃったって感じね。なんていうの？言葉が浮かばない。
まあ、チェキのフィルムを利用して、おもちゃっぽく作ってみましたっていう感じですよね。
まあ、チェキそのものもおもちゃっぽい感じはするけどね。
うん、でも、その、Bluetooth とかで繋げるプリンターは2万円とかするんですけど、
うん。
チェキの普通のカメラは5000円とか6000円からあるじゃないですか。
そんなもんなのよ。値段とかは知らないんだけど。
で、このプリントスは4000円。
ほう。
これ高いと見るか安いと見るか微妙なんですけど。
うん。
はい。そんな、カメラじゃない、プリンターを買ってみました。
はい。じゃあ、それで、お正月にヒーローになれたかどうかの事後報告があると。
そうですね。で、1枚目は失敗しました。画面をね、下向きに載せるわけですから。
画面を下向きに載せる？
そう、上向きにレンズがついてて、そこにスマホの で、何プリントしたい画面を表示したやつを置くわけですよ。
何スマホの上に何かを置くんじゃなくて、その上にスマホを置くのね。
そう。
あ、スマホが上なんだ。
そうです。スマホを、蓋のにして被せるように置くのね。
うん。
そうすると、スマホの画面見えないじゃん。撮ってるとき、はい。下から覗けばいいんだけど。
うん、うん、うんうん。
で、あ、ちゃんと映ってんなと思ってピッて置いて、パシャって撮ったら、うん、あの、置くときに、こう90度、こう回っちゃって。
うん。
だから、チェキの細長いところに、縦向きに映るっていうね。
はぁ。
そんなことが起きたので、ちゃんと、こう、見て撮らなきゃいけないなっていう感じでした。
なるほど。
はい。
まあ、ちゃんと試し撮りもして本番は OK っていう感じね。
そうです。
はい
はい。そんな話題で全然お正月っぽくないんですけど、
うん、
で今日本編はですね、はい、12月にたくさん、メールをいただきまして、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でいつもメールの回って長いじゃないですか。
はい。
で年末バタバタするじゃないですか。
はい。
なので、メールの中から、軽そうな話題を取り上げて2つぐらい紹介するっていう今日は、回にします。なので、はあ、
ミニメール
ということでですね、
はい、
本編の方は軽い感じで、メールの紹介をさせていただきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
ではですね、12月にいただいたメールの中から、2つぐらいピックアップして、そちらを取り上げてお話ししていきたいと思います。
はい。
はい。では、香里さんからメールの紹介をお願いします。
はい。四郎さん、参加いただきました。いろんな数値には単位があるのですが、視力を表す数値 1.0 とか 1.5 には単位はないのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。視力、1.5、1.5、そうね、視力は 0.2 ですとか 1.5 ですとか単位つけないですね。 1.5、
まあまあ世の中にはね、後ろに単位をつけないものもあって、
はい、
なんかが基準でそれに、数字だけ言うっていう。地震のマグニチュード 7.0 ですとか。
え、でもマグニチュードが単位なんじゃないの？
じゃあ視力でいいんじゃないの？
ほう。え？
だってマグニチュードって大きさって意味でしょ？
そうなの？
マグニチュード大きさですよ。だから大きさが 7.0 ですとか、そういうことですよ。
そう、マグニチュード、でもマグニチュードってマグニチュードの時しか使わない言葉ですよね。
いやいや、英語は普通に使うし、あとテレビのボリュームだってボリューム15にしてみたいなのも、ボリュームっていうのも体積っていう意味で今は音量でも使われるけど。
はぁ。
で、
マグニチュードって普通に英語で何どういう意味？
大きさっていうか
本当に地震以外の時にも使うんですか？
使うんじゃないの？
あ、そうなんだ。
私はそんなには使わないけど、大きさっていう意味でね、まあ、もう少し言うと、巨大さ？
はぁ。
うん。そうそうそう。
あ、そうなんだ。地震に限った言葉ではないのね。うん、
なんか、重大だとか、大きいとか、すごいでかいみたいな意味だから、
うん。うん、
っていう、大きさっていう意味だと思いますよ。
なるほど。
はい。
そうで、
あ、で、視力に戻りますと、
うん。
視力の検査をするときに使う丸い、はいはい、あれなんていう形か知ってます？
形？
あの、
なんかランドルス缶とかなんか、ランなんとか缶。ランランラン。
そうそう、あれはね、ラン、
シー缶。
そうそうそう、シー、うん、まあ、シー缶ですけど。ランドルトさんっていう人が、
ちょっと違った。
考えた、はい、輪っかで、ランドルト缶って言うんですけど、
ちょっと違ったね。でも、すごい近くない?
近い近い。で、
ね、すごい。
で、その人が、
はい。
視力をちゃんと測ろうっていうのを考えまして、
はぁ、あ。
で、ね、5メーター、ん ?5 メーターから離さない方がいいな。目からこう見てですね、どのくらい細かいものまでが識別できるかっていうので視力を測りましょうと。
は
い、
うん。
で、一周360度、
はい。
はいいですよね。だから1度って。
円っていうことね。
そうそう。1度っていうのは、空間の中に1度分っていうのがあるじゃないですか。うん、分度器でね。
はい。
で、それの60分の1を1分って言うんですよ。角度として。
1度の60分の1を1分。
はい。
はい。
っていうのがあって。
はい。
1分の隙間。
はあ。
目から見て1分の隙間っていうのが、確認できたら、それを視力 1.0 ということにしましょうと。
ほう。
いうふうに決めましたと。
うん。
だから、視力 1.0 の 1.0 は、1分なんですよ。
ほう。
いいですか?
ほう、ほう、ほう、ほう。
で、じゃあ、視力 2.0 は2分かっていうとそうではなくて、
うん。
1分が、見分けられる。
うん。5メートルの距離のところで輪っかがあって、それの、1度の60分の1度の角度を、まあ結局、隙間がどっちに向いてるかってことが見分けられるってことですよね。その輪の大きさは?
輪の大きさは5分。
え ?5 分?
そう。ん?輪の大きさは5分で、隙間の広さが1分。輪っかがあって、
うん、
直径は、
うん。
7.5 ミリ。
ほう、そうそうそうそう。直径が、
7.5 ミリ。で、太さが 1.5 ミリ、
はい。あ、太さが 1.5 ミリ、はい。
で、隙間が 1.5 ミリね。
隙間が 1.5、はい。
はい。いいですか?で、隙間が 1.5 ミリっていうのが、はい、5メートル離れたところで1分の角度なのね。うん、足元が0度で、真上が180度ね。
うん。
真正面は90度ね。いい?
はい、はい、はい。あ、なんか全然前提が違うぞ。はい。真正面が90度。はい。
で、90度と91度っていうのが真正面にあるわけですよ。
うん。
そこの60分の1の隙間があるのが、認識できれば視力が 1.0 ね。いいですか?
あ。
で、それは5メートル離れたところで 1.45 ミリ。で、その 1.45 ミリを、C の形、丸に切り欠きがあるっていうので表したのがランドルト缶で、それを、ABCDE の E とか、あとはカタカナとかでも、うん、同等のものをそこに書けば、それを持って 1.0 にしましょうってことにしましたと。
なるほど、なるほど。正面を見て、目の向きってことね。目の向きが、一度。
目の向きじゃなく、空間の中で、一度とか一分っていうものが見分けられるかどうか。う
ん、あ、だから目の角度じゃないの。真正面90度向いてるときと、ちょっと、目の角度じゃないのか、これは。
目の角度じゃないですよ。空間の中で、ある、目に入った時に、ある空間の中の認識としての角度ね。
はぁはぁはぁはぁはぁ。まず、よく目の断面図から、よく扇状にピーッと線を描くじゃないですか。
まあ、今まで10回ぐらいしか描いたことはないけど。
そう。私もどこで描いたか記憶ないけど、そういう風に描いた、その角度が、その角度が1度の10分の1、1分が認識できるわけだから、 それが5メートルのところ、5メートルという一つの指標だとさっき言った、
1.45 ミリっていうのが、
1.45 ミリの隙間のこと、1.45 ミリがその、1分なわけね。
そう。それが視力 1.0 で、ランドルと間っていうので、書くときには、直径が、隙間の5倍。だから、5分で隙間が1分の、C の形を作りましょう。うんうん、
ランドルド間、特に C の形は、5分の1が隙間、5分の4が隙間じゃない C の線のところっていう風になってるから、なってるというかそういう風にしたので、うん、なるほど。それで5メートルのところに置くところは、さっき言った太さというかその、
1.5 ミリの隙間っていうのが、まあ日本の場合には 1.5 ミリの隙間にしましょうって書いてある。
わかった。
いい、そこまではいい。
わかった、わかった、わかった。やっとわかった、わかった。はい、オッケーです。
目に見える角度が、うん、2倍はさっき言った 1.5 ミリがだいたい3ミリになるのだとやっと見えるっていう人は視力が 0.5。で、さっき言った 1.5 ミリの半分の大きさまで見えれば視力が 2.0。っていうことで、識別できる分、はい、空間を1分にしたときは 1.0 で、それからその隙間がちっちゃくなればなるほど、はい、視力が良くなるわけなので、まあ、それの逆数を取るわけね、
は
い。っていうのが視力になりますと。だから、はい、0.1 しか見えない人は10倍の大きさね。だから、1.5 センチか。だいたい。正確に言うと、14.5 ミリの隙間がある、C の形の向きが5メートルのところから見分けられると、はい、うん、視力が 0.1 ありますよってことになりますと。
これででも、まあ、逆数、
はい、
だと、単位としてはないんですか？
角度分の1ですよね。単位って言ったら変だな。なんていうの？次元としては角度分の1。
うん。
で、単位は、まあ、視力ですよ。
ほう。じゃあよく言う、いわゆる単位、ミリメートルとか、なんとかリットルとか、そういうものを、一つの言葉っていうのかなではないわけですね。
うん、後ろにはつかない。
角度分の1のことをもう、単位を省略しちゃってるというか。
まあ、視力 1.0 とか視力 2.0 って言ってます。
はぁ。
なんかね、海外では分数で表すのもあるらしいよ。視力。よくわかってないんですけど。
え、じゃあ、その、視力 1.5 あるよっていうのは、万国共通じゃないんですよ。でも、測り方は同じなのか。
そう、ただ、
一応共通なんですね。
日本はランドルト間っていう C の形が多いんですけど、海外だと ABCDE の E の形に似た、なんていうの、三本足のやつの向きを見るやつとかもあったり、
うん、
あと日本だと、カタカナが書いてあるやつとかね、うん、ありますよね。なんか、いくつか方式がありますと。ただ、基本になるのは、さっき言った、1分の、隙間が、見分けられるかどうか、認識できるかどうかっていうのが肝になっているっていうのが、視力 1.0 の定義で、
はい。
半分の大きさしか見られなければ、0.5、
はい、
倍細かいやつが見分けられれば、2.0 と、いうことになります。
はい。じゃあ、
なので、ランドルト
単位はあるけどないってことですね。
あ、そうそうそう。単位はあるけど、あるけどないっていうか、使ってないです。
はい。
はい。なので、別に後ろに単位がなくても、いいんじゃない？だって BMI だって、20いくつとか言うじゃないですか。単位がないもの結構あるんじゃない？たくさん探してないけど。
いや、っていうか、BMI は、計算をするじゃないですか。その前に。
視力だって本当は計算してるんですよ。
そう。だけど、その、BMI は計算が見えるけど、視力は計算が見えないじゃないですか。だから、あれと思ったんじゃない？
わかんないけど。
そうなのよ、きっと。
あとは、ね、なんとか指数みたいなやつも、数字はあるけど、単位はないのが結構ありますよね。
指数系ってそうね。
なんとか指数っていうか、お酒の甘い辛いとかも、日本酒甘い辛いも 1,2,3,4,5 って書いてあったりするし。単位はない。
のがあるんですか？
いや、いろいろありますよ。数字がついてんのは。
え、っていうか、日本酒の甘い辛いにそんなのがあるんですか？
確か数字あると思いましたよ。
な
んとかどう？
その方が知らなかった。はぁ。なるほど。
そう、あと、すぐには思いつかないですけど、
うん、
痛みの単位とかなかったっけ？
一花毛？
一花毛っていうのも一時期流行りましたけど、
でもあれはね、花毛っていう単位でしょ？
花毛一本抜くのと同じ痛みを一花毛と、定義するってやつですよね。
そうそうそうそう。だから、一花毛っていうのが定義ですよね。単位ですよね。棚毛っていうのが。
ドールだっけな。
ん？
っていうのは、痛みの単位としてあって。
え、それは本当に？
本当ですよ。え？
え？
かおさまい
つも。花毛とは違って？
ふざけてばっかだからな。
え？本当にあるの？痛み、違った。痛みの単位。
痛みの単位、ドールっていうのがあるはずで、これもね、うん、何々ぐらいのっていう風なところに、あるんだよな。っていうのがありまして。あと、痛みの、なんだっけ、測り方は電気刺激と比べるとかっていうので、定量的に測る方法とかもあったりして。
うん。
というのがあります。なので、なんていうの？なかなかこう、難しいですけどね。
はい。
デルだかドールだかっていう単位があるんですよ、確か。
はぁー。はぁー。
評価スケールっていうのか、多分。
よく、病院とかだと、ニコニコ顔から痛がってる顔があって、1から10が書いてあって、今どのくらいの痛さですかっていうふうに聞いたりはしますけどね。
うんうん。
それはデールでもドールでもないのかな？
それは違うんじゃないですかね。あとなんだっけ。水の硬さとかっていうのも。
水の硬さ？
硬度って言ってどれくらいミネラルが入ってるかっていうのも、あれはあれなんだっけ。ミリグラムパーリットルとかなんだっけ。とかね。あとは、硬度といえば、石とかね、そういうのの硬さ？
うん。あ、ダイヤモンドが10ってやつ？
あ、そう、なんだっけな。何硬さだっけ？ロックウェル硬さ指数だっけな。
そう。
っていうのがあって、そういうのもあるし、そういうのもなんか、なんとか度っていうと、違うか。高度のスケールは、モース高度っていうのがよくあるやつで、1から10までの整数値で、はい、標準物質があってとかっていうのがあります。うん、これモースコードっていうので1から10っていうのがあったりして。これも単位はない。で、これも比例もしなかったりする。
あ、じゃあ、基準のものと比べて、
そう。
どのくらいかっていう、比べただけなんですね。
そうそうそう。とかっていうので、まあ、ものの単位なかなか難しくてですね。
うん。
はい。こう、測定できるものと比べられるしかないもの、あとはなんとなくこう、感覚値でこれとこれの間だからいくつみたいなものとかっていうのもあって、いろんなものがあったりします。あと、なんだ、酸性アルカリ性も測れるけど、pH って言って数字だけですよね。
今そうか、pH って言わないのか。あれ ?pH ってでもなんか逆数じゃなかったっけ？
あ、そうです。水素イオン濃度みたいなのがあるんですけど、なので、定量的には測れるんですけど、単位はないですよね。pH いくつっていうだけですよね。
はぁ、あ、そうですね、はい。そっか。
なので、結構単位がない測定値も あったりしますよ。
はい。
はい。
じゃあ、視力はとりあえずあるけどない。
視力は、1分が見分けられると視力 1.0 と。で、
はい、
見分けられる分に直したやつが、の逆数が視力になるということですね。で、標準的には5メートルぐらいで測るのが標準と。
はい。
いうことでした。
はい。
はい。では、もう一つぐらい紹介しましょう。
では次のメールです。ナランハさんからいただきました。O 型の血液を A 型の人に輸血することはできるが、逆はできない。と子供の頃に本で読んで、その時は書かれた通りを素直に信じていたのですが、血が固まるのは、O 型の血液の中にある A 抗体と A 型の血液の中にある A 抗原が反応するからだと、また別な本に書かれていたのを見つけて、それ以来私の中ではモヤモヤしています。 A 型の血液と O 型の血液を混ぜたら固まるというのが正しいとすれば、 O 型の血液を A 型の人に輸血しても固まるんじゃないかと思うんです。なぜ大丈夫なのか理由が知りたいです、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ二つ話をしなきゃいけなくて、
はい、
一つ目は、抗原と抗体の話。
抗原と抗体の話。
そう。で、抗原っていうのは、はい、私は何とかですよっていう自己紹介をするやつで、
うん、
抗体っていうのは、あるものを見つけたら、それに対して反応を起こすもの。
はい、うん。
で、人間の血液型の ABO、の血液型の種類は、赤血球に抗原があります。だから、
はい、
赤血球に私は A 型ですとか、私は B 型ですとか、
うん、
私は AB 型ですとか、要は A も B も、名札がついてるのと、O 型は、抗体として名札がついてないわけ。あ、すいません、ごめんなさい。抗原としての名札がついてない。
はい。
で、抗体っていう、それに反応するもの、
はい、
っていうのは、血の中の赤血球じゃなくて液体の方にあるのね。結晶って言われている液体にあります。
はい。
いいですか？
はい。まずじゃあ、まとめると、A 型の人には A 型抗原があるわけですね。
そう、A 型の人には、A 型の抗原があって、で、
はい。
で、
B 型の人は B 型抗原、AB 型の人は AB 型抗原、
あ、AB 型の人は A と B の抗原がそれぞれある。
で、O 型の人は抗原を持っていないんですね。
そう。O 型の人の赤血球は抗原を持ってないです。
はい。で、A 型の人はどういう抗体を持っているんですか？で、
A 型の人は、B 型の抗原を見つけたら、液体の部分がドロドロに固まりますっていうのを持ってます。
いわゆるだから B 型の抗体を持ってるわけですね。
そう。B 型の人は A に対しての抗体を持ってて、O 型の人は A と B 両方の抗体を持っていて、
うん、
AB 型の人は、A に対する B に対する抗体両方ない。
はい。
なので、抗体を持っている液体のところの血の中の、液の液体の部分が、ドロドロになるかっていうのは、A 型の人は B 型の血が入ってきた時にドロドロになる。
はい。AB 型が入ってきてもドロドロになる？
あ、そうそうそうそうっていう話なわけですよ。だから、
はい、
混ぜたらドロドロになるっていう話はあるんだけれども。逆は、うん、逆にならそうならないのはそういう意味です。要は、抗原と抗体が、赤血球についてるか、その液体側についてるかで、液体の中に入ってる抗体が反応しないとドロドロにはならないから、
うん、
A 型の人に O 型の、血を入れて、要は O 型の人の赤血球が入ってきても大丈夫ってことです。
抗体
O O 型の人の血というか赤血球には抗原がくっついてないんで、他の人に輸血しても、血小が持っている抗体に反応しないんでドロドロにならない。
抗体が、まあ、なんだ、ドロドロ源ってことね、要は。
抗体が反応するとドロドロになる。
うん。ってことは、O 型っていうのは、抗体は A 型と B 型に反応するのを両方持っているけど、でもちょっとはドロってなんのかな？ A 型のやつと反応するから。でも、メインである赤血球には反応するものがないから、入れる血液の抗体は考えなくていいの？
あ、そうそう。だから、多量に入れると、O 型の人の、血液を輸血した時には、O 型の人の、はい、輸血した分の血は、
はい、
多少ドロドロになるけど、要は液体に対して、体全体に比べれば少ないし、今は成分で輸血献血できるんで、
うんうん、
赤血球が足りない分は赤血球だけ、
うんうん、
送り込むというのはできるんですけど、
うん、
なので、輸血した分の O 型の分の血小には、A 抗体、B 抗体入ってるから、その分は多少ドロドロになるけど、全体から見れば薄いってことですね。うん、
なるほど。だから、入れる血液の抗体は、まあ、厳密に言えばちょっとドロッとなるけど、基本は考えなくていいから、O 型は A 型に輸血できるわけですね。
そう。もちろん、うん、同じ血液型の人を輸血するのが最優先で、どうしてもない時にはっていうことですね。うんうん、
なるほど。
はい。
はぁ。
そこまではいいかな？
はい。
そんで、かおりさんの質問ですよ。
あ、そうそうそうそう。だってよく、一般的な免疫っていう抗原抗体反応、バイ菌が来た時に、それをやっつけるために、まあ、抗体ができるわけじゃないですか。
そうそう。
で、それは、一般的な抗原抗体反応だと、外から、まあ、バイ菌が入ってきたら、自分の体の中で、その免疫が働いて、抗体ができるんだと思うんですよね。だけど、血液の場合には、もともと A 型の人は B 型の血液なんか入ってきたことないのに、B 型に反応する抗体があるんですか？
あ、そうそう。で、自分の体の中に異物が入ってきた時に見分けるのは、いくつかパターンがあって、うん、
はい。
遺伝子の型で決まっている、タンパク質を見分けるっていうタイプの、要は、俗に言う、こう、臓器移植をすると拒否反応が出るとかっていうのもあれば、もう一つは、細菌やウイルスみたいなもので、新しいもの、変なものを見つけると、そこに、取り付いて、それに対して反応するようになる。それが、まあ、抗体っていうのができる。話があって、かぶさんでも言ったのは、なんか新しいバイ菌だとか、ウイルスが入ってきた時に、同じものが入ってきた時にやっつけられるようにっていうことで抗体ができるよねっていう話なのに、血液型のやつは、A 型の抗原を持っている人は B の抗体だけ持ってるっていうのは、はい、いつどこでそれをわかるのかっていうのがなかなか難しいよねってことよね。
そうそうそうそう。
そうなんですよ。で、これはね、実は、抗体っていうぐらいで、生まれてすぐ、はい、とか体が作られてすぐは、抗原は遺伝子で決まるんですけど、抗体っていうのは、できてないみたいなのね。
ほう。
で、もともと、A と B の抗体を作る、能力が人間というか、にはあって、
はい。
あるタイミングのところで、
はい。
A も B も作ってうまくいく方だけ残るっていう感じ。
ん？
つまり、抗体を作る ところで、すごく血がたくさん、巡る前に、A の抗体を作るか B の抗体を作るか、はい、両方作るか作らないかみたいな話を、自分の中の赤血球の、ものに従って、そこで確認して、どっちかだけ作るとか両方作るとか両方作らないっていうのが選ばれるというふうに。
じゃあその少なくとも血液の赤血球の抗原に対する抗体っていうのはもう生まれながら持ってるんですか？その
作る能力はあって、あと型も
暴露されてなくても、
そうそう決まっていて、で、自分の血液型を確認して、必要な方だけ残る。
じゃあ、まあ、なんでか知らないけど、暴露されてないものに対する抗体ができちゃうわけなんですね。
そうですね。っていう仕組みになっていて、なんで、A、B があって、混じるとどうこうなってるかっていうのの、そもそもの原因まではよくわかってないです。
はい。
だって、
でもなんかできちゃう。
そうそうそうそう。ね、こう進化の途中で、他の人の血が混じってきたらどうなるっていうので、生き死にに関わることってあんまないと思うので。
まあ普通はそうですよね。
輸血しないんでね、何百万、万年前みたいな人たちは。で、
なんでね、持ってんだろうね。
なんで種類ができたかはわかんなくて、まあまあ、
はい、
種類がね、できてしまうのはあるけれども、それに抗体と抗原が組み合わさってっていうのが、この形になったのは何でかはよくわかんない、
はい、
はい、ということでございまして、
はい、
A 型と O 型混ぜたら、どっちにしろ固まるけど、どっちがたくさんでどっちが少ないかで最終的な結果が変わりますよっていう話で、基本は同じ血液型の人の輸血をしますよっていうことですね、
はい、
はい、ということでちょっと、お正月なので、軽めな話題と思っていたら結構話しましたね。
はい。
はい、で今回はこのくらいのご紹介にして、
はい、
次回が、本格的メールの回かな？
はい。
になります。ということで、メールの送り先ですけれども、メールアドレス、lika@0438.jp、rika 数字で、rika@0438.jp です。また、私たち、そんなにプロジェクトのウェブサイトのフォームからもメールを送っていただけます。そんなにプロジェクトのウェブサイトは sonnai.com、そんなに .com になっております。こちらではですね、そんなにプロジェクトから配信している、そんなに理科の時間以外の番組、そんなことないっしょ、そんなに雑貨店、そしてそんなに美術の時間、の番組とその過去回なども聞けるようになっていますので遊びに来てください。
よろしくお願いします。
はい、あとですね、こちらでは文字で書いたブログ、要はポッドキャストではない、ブログの連載もありまして、はい、ゆうなさんという方が書いていただいています。
はい、絶賛
執筆中。
おお、それそれそれ。
何回か前までね、何回か前まで、途中でゆうなさんのブログ CM が入ってたんですけれども、
はい、
もろもろの都合で今回 CM が入ってないんですが、
今回だけですよね。
たまにか、CM ないこともあるかもしれませんけれども、大体入ります。
はい。
で、年越しそばは沖縄では、沖縄そばを食べて、沖縄そばにはそば粉が入っていないっていう話をしてるんじゃないかと。
へぇ
ー。はい。そう。で、なんか食品表示法っていうのがあって。
うん。
要は、お蕎麦っていう風に表示していいのはそば粉が入ってないといけないわけですよ。うどんにそばって名前つけて売っちゃいけないんですよね。
ほう。
コンビーフって書いてあったら、牛肉が入ってないといけないんですよ。あ、違う、牛肉 100% じゃなきゃいけないんだけど、ニューコンビーフには入ってなかったんで、名前が変わったりしたんですけど、まあ、そんなこともあって、
はあ、
なんで、じゃあ、 中華そばと沖縄そばはそばって言っていいんだよ、いいんだろうってみたいな話も謎は深まるばかりですが、
まあもともとそういう取り決めができる前に言葉ができちゃったんでしょうね。
はい。ということでですね、そんな、
はい、
ブログの連載もしてありますので遊びに来てください。
はい。
あと、Twitter での情報発信や YouTube での番組配信もしておりますので、YouTube、Twitter などでそんないプロジェクトまたはそんない P で検索をして見つけてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、2018年始まりました。今年も
始まりました。
なるべく、お休みせずに配信をしていきたいと思いますので、昨年に引き続きご贔屓のほどよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、そんな理科の時間 B 第244回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香織でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。